本日私どもに与えられた聖書の箇所の一番初めのところに、それからイエスは付近の村々を巡り歩いて教えられたというふうに記されております。このところは保護訳聖書や新共同訳聖書においては十二弟子の派遣の初めの出来事というふうに解釈をされてまいりました。しかし2018年に出版をされました聖書協会共同訳におきましては、前の段落、つまりナザレのユダヤ人街道での主イエスの働きに付随するものであるというふうに考えられております。私もこちらの方が適切な扱い方ではないかというふうに考えています。主イエスは郷里のナザレでの働きというものを短く終えられて、その足で十二弟子を伴い付近の村々をめぐり神の国の到来を告げられたということでありました。今日は7節から詳しく皆さん方にお話を申し上げたいと思います。7節の最初に主イエスが十二弟子を呼び寄せたというふうに書かれています。主イエスはご自分の働きをこの時一時中断をなさって十二弟子を身元に呼び集められたのであります。呼び寄せるという言葉はギリシャ語でプロスカレータイという言葉であります。このプロスカレータイという言葉はプロスというギリシャ語とカレオという動詞の合成語であります。何々に向かってという言葉と何々を呼ぶという言葉の合成された言葉であります。この二つの言葉を合わせますとくっつけるという意味になります。十二人は主イエスに呼び寄せられ、そこで密着する形で身元でこのに集められたということでありました。このことから、これは単に呼び寄せるという意味だけではなく、身近にこの十二弟子を置いて伝道と牧会に関する深い学びというものを授けたという意味になります。この呼び寄せは主イエスが開校なさった短期の教師養成進学校であるというふうに考えることができるかもしれません。この学びの期間が幾日に及んだかということは特には記されておりません。しかしこの期間は十二弟子にとって何者にも代え難い特別な授業と訓練の時であったと思われます。主イエスはご自分がお持ちになっている知識、知恵、経験のすべてをここで弟子たちに伝授され、教え悟されたのでありました。信仰は学ぶということから始まると言われています。信仰を伝えるという責任ある働きを担う者はなおさら十分な教育と訓練を受けて始めなければなりません。そうして初めて私たちは実り大きい働き手とされていくのであります。現在私たちは東京神学大学等で聖書学や教義学、歴史学や実践神学というものを大学院を含めて6年間もの間学びをいたします。その学びを通して私たち自身が成長させられていくのであります。人を救いに導くということは、これは神様に対しての信頼というものを人々に分かち合うということであります。このことは極めて単純なことですけれども、実は私たちにとってこれほど難しいものはないというふうに言うことができると思います。 つまりこの主イエスの弟子たちが呼び寄せられて、そこで教えられたことというのは、神を信頼して生きる人たち、そのような人たちを生み出していく、その働きというものにこれから使わされていくということでありました。教会の現場における伝道と牧会というものはまさに戦いの日々であります。この戦いというのは屋敷に流れようとする人たちとの戦いでありますけれども、また同時に不信仰に陥りがちな自分自身との戦いということでもあります。主イエスは弟子たちを集めて派遣するに際し、いくつもの重要な指示を与えられたと考えられます。ここには書かれておりませんけれども、信仰に関する専門の知識と技術というものを習得するように、同労者たちを信頼し共にことに当たるように、自分を自分で正しく管理することができるものとなるように、このようなことが主イエスによって指導されたのではないかと思います。弟子たちはこの後、救い主であられる主イエスをご自分を知ること、主イエスご自身を深く知ること、そのお語りになった教えというものを深く理解すること、そしてこの教えを持ち続けていくために、牧師と信徒の集まりである教団というものを形成し、それを大切にするということをしてきたのであります。主イエスが最初に派遣された十二弟子の働きというものは、後継者たちによって継承されて、21世紀の今日においてもこれは大切に保持されているのであります。使わすことにしてと訳されている言葉があります。これはギリシャ語でエールクサとアポステレインという言葉です。前半のエールクサトという動詞は、原型はエルコという言葉で、何々を成し始めるという意味を持っている言葉です。そして後半のアポステレインという動詞は、使命を負わせて任地に派遣するという意味であります。この二つの動詞で、ここでは使わすことを始められたという意味になるのであります。主イエスはそれまで弟子たちを伴い、ご自分が先頭になって先頭に立ってこの教えを述べ伝えていかれましたけれども、これからは弟子たちが先頭に立ってその教えを人々に伝えていくように、そのようなことがここで始められていたということであります。当時の社会習慣によりますと、事柄の客観性というものを担保するため、複数の証人というものが常に必要でありました。そのために主イエスは二人を一組にして使わされたというふうに書かれています。それは信仰というものが客観性を持って正しく述べ伝えられるためでありました。またそれと同時に、二人が互いに支え合うということで、この困難な宣教の働きというものが中断してしまうことがないためであったのであります。イスラム教では現在でも信徒二人の承認のもとで信徒の入信というものを決定すると言われております。このやり方は分かりやすく単純明快な手続きであります。この簡潔さのゆえに、イスラム教の布教は今日まで目覚ましい発展を遂げてまいりました。二人の証人がおれば、そこですぐに入信が決まるということであります。このようなお話をいたしますと、私たちも同じような簡単な手続きで良いのではないだろうかというふうに考えてしまうかもしれません。しかし主イエスの時代、あるいは初代教会の時代において、 弟子たちはこの宣教の働きというものを決していい加減に考えるということはなかったのであります。主イエスが派遣した弟子たちは特に異邦人伝道において十分な信仰教育というものを行いました。そのことによって正しい信仰というもの、そしてこの生涯この与えられた信仰を育てていくことができる、そのような力というものを備えさせたのであります。ローマ教会の時代におきましては受洗の準備期間というものは3年間というふうに定められていたと言われています。それほどに丁寧に洗礼を受ける前には学びをし、また心の備えというものをしたのでありました。私もこの牧師をして後半の部分ですけれども、洗礼準備の期間というものを1年間と定めて、丁寧に信仰の学びをしていただき、それから洗礼を授けてまいりました。転入会をなさる方に関しましても同じように時間をかけて信仰の再確認を行って転入の承認をしてまいりました。このようにして教会というものは初めから組織的で明確な方法論というものを持って伝道に取り組んだのであります。どの教会におきましても病床洗礼あるいは病床信仰告白というものを行うとき、これを牧師一人で行うのではなく、必ず長老を伴っていき、そしてその場で洗礼を授けたり、また信仰告白をしていただいたりするというふうにしております。これが私たちの教会の責務であるというふうに考えているからであります。ところで十二弟子の十二という数は、これは象徴的な意味を持っていたと言われています。十二という数は団体というものを表し、その組織性というものを表しております。信仰の指導者は信仰共同体に所属し、同じ信仰告白を持ち、同じ教会規則を持ち、そこで責任を果たすことができるものでなければなりません。その上に立って、秩序を保つために会期というものも行うようにしてきたのであります。私たちは普段あまり意識はしておりませんけれども、この教会規則と信仰告白というものにはいつも神の恵みとなって私たちを正してくれ、また導いてくれるものでありました。私たちはこの恵みに満ちた教会の制度と交わりによってその務めを全うすることができ、また自他ともに救われていくものとされてきたのであります。主イエスは弟子たちに汚れた霊を制する権威を与えられたというふうに記されています。この権威を与えるという言葉はギリシャ語でエディドゥ・エクスーシアンという言葉です。エクスーシアというこの名詞は権威という意味を持っておりますけれども、他には統治する力、司法上の裁決力という意味を持ったギリシャ語の言葉であります。ここではそういった意味も含めて神がお持ちになっている権威というものを弟子たちに主イエスは分け与えられたということであります。神の権威というものはどこから来るのでしょうか。それは私たちが聖霊に満たされているときに初めて神の権威というものを持つことができるのであります。この時まだ弟子たちには聖霊が下っていませんでした。したがいまして主イエスは一時的にではありますけれども、ご自分の権威を弟子たちに付与されたのであります。この権威を授けるということは、今日では安守礼を受けるということに相当するものであります。教会において安守礼というものは とても大切な聖霊の授与の行為であります。聖霊は神の愛の霊であります。こうして聖霊を受けた牧師教師は罪と弱さの中にある人間への理解といたわりと憐れみと励ましの思いを与えられて派遣されていくのであります。そして必要な場合には神に背く者に対し愛による叱責というものを行うのであります。私が牧師として最後に11年間使いました新潟の東中通り教会を退任し関東教区を離れる前の年でありました。かつて福音主義教会連合の実施いたしました安守令を受けてこれを教団から無効とされ40年もの長きにわたり補教師のままで教会に奉仕してこられた一人の牧師についてこれを聖教師として承認するという議題が関東教区総会に提出をされました。まずは関東教区総会の決議に先立ちまして各地区でこの議題を協議することになりました。私が所属する新潟地区の未受選者倍賛を推し進める牧師たちは予想通りこれに反対を表明いたしました。しかし私は一人賛成意見を述べたのであります。当該教師の安守令は福音主義教会連合が単独で行ったものではあるが教団信仰告白し安守令を受けたものである。また15年以上誠実に教師の働きを続けたものであるので特別な15年救済規定というものに従って安守令は有効であると述べました。しかしある牧師が安守令は大して意味のあるものではないので何度でも受ければいいではないですか、再び安守令を受け直したら私たちはそれを認めるでしょう、そのように主張いたしました。そこで私は多くの牧師が手を置いて聖霊を受けようと安守したということはこれは神聖なものであって何度でも受けてよいというものではありません。すでに安守を受けた者はそれを有効とすべきでありますというふうに申し上げました。これに反対する人は誰もおりませんでした。私はその後2021年3月で引退をいたしましたけれど後日関東教区総会におきまして福音主義教会連合の安守が認められ長年補教師であったものが聖教師として認められたことを聞きとても嬉しく思いました。私たち牧師の働きというものは復活の主イエスの派遣と聖霊の働きによるものであります。人間的な思惑によって左右されるものではありません。聖霊によって与えられる神の権威というものはこれは人を威圧するためのものではありません。むしろ人を心から納得させる力というものであります。日本キリスト教団の信仰告白に記される教会の働きに愛の技という言葉が明確に記されています。教会は礼拝を忠実に守るとともに常に社会の具体的な課題に目を向けこれに積極的に取り組んでいかなければならないのであります。戦国時代に日本にやってまいりましたイエズス会のフランシスコ・ザビエルや明治維新に日本にやってきた欧米の宣教師たちは日本人が周辺の国々の人たちと比較して信仰深く知的で素直でありよく整えられた神学と教えが示されれば着実に信仰の成長が期待できるというふうに評価したと言われています。そして宣教師たちは ただキリストの教えを伝えるだけではなく、そこに愛の技、すなわち医療、教育、福祉、そして立法、行政、司法への手ほどきを行い、国民の生活の向上に貢献をしてくれました。これはとても重要な点でありまして、神の愛を伝えるとき、言葉だけではなく具体的な神の愛の技をも提供するということ、見える形でそれを残していってくれたのであります。聖書に、また旅のために杖一本の他には何も持たないように、パンも袋も帯の中に銭も持たず、ただわらじを履くだけで下着も二枚は着ないように命じられたと記されています。ここには宣教活動を行うため、また旅をするために必要なものだけが記されております。ここに私たちは宣教の働きに従事する者に求められる心構えというものを見ることができます。派遣される弟子たちは持ち物について杖とわらじと下着一枚だけは認められました。しかしパンと袋と帯の中の銭は認められなかったのであります。杖は野獣や盗賊から身を守るための棒であります。わらじは足を保護するためのものであります。下着は体を保護するためのものであります。このように体を保護するものに関しては認められましたけれども、パンや袋や銭は認められなかったのであります。パンは食料品であります。袋は人からもらった食物や物品を入れる合菜袋であります。銭は必要なものを購入するお金のことであります。このようなものは持たないようにと主イエスは指導されました。この主イエスの身思いというものはどういうものであったのでしょうか。それは弟子たちがこれからの働きを成していく上で、神にのみより頼む、そのような信仰を持ってその働きを担っていってほしい、そのような思いがあったのではないかと思います。神にのみより頼むということ、実は私たち人間にとって最も困難なこと、そして私たちが主イエス・キリストによって教えられた最も大切なこと、それは私たちがどんな時にも祈りと神への信頼というものを通して歩んでいくということであります。けれどもそのことは最初に申し上げましたように最も困難なことであり、また誰もがそれを行うことができないほど難しい事柄であります。そのことのためにこのキリスト教の信仰というものを話を聞いても受け入れようとしない人たちが多くいるのは、実はそのことが一番大きなネックになっているからだと思います。けれども私たちはこの神を信頼して生きるというこのことに関して、私たちは生涯一番大事なテーマとして私たちが与えられているものであるということを忘れてはならないということだと思います。十二弟子にとってこのあり方はとても心のもとないものでありました。しかし主イエスは神の国の到来を告げる者はその生活の仕方において神の国の喜びに生きるものでなくてはならないということをお示しになられたのであります。なぜなら神の国は神に信頼して生きる人たちがお互いに協力し合って生み出すことができる、そのような国だからであります。ここで私たちはキリスト者だけが一人犠牲を強いられているのかというふうに考えないようにしたいと思います。現代の日本の社会を見渡したとき、 国や企業や学校に勤めている方々の中にも、ここで言われているような生き方を理解し、自ら実践されている方々もおいでになります。大切な仕事に集中するため、質素な生活をあえて送っている方々も意外と多くおられます。私たちは自分たちだけが、この神の御心にかなうことを行っているのだというふうに考えることをしないで、多くの人たちもまた同じような思いを持って生活しているのだということを知り、私たちは神に信頼して歩むということをもっと肯定的に考えるものであっていきたいと思います。そして彼らに言われた、どこへ行っても家に入ったなら、その土地を去るまではそこに留まっていなさい。派遣される者へのこの勧告というものは、一つのところに留まって働きを継続しなさいという内容であります。私たちは居心地の良さを求めて家々を渡り歩いてはならないというふうに言われています。私たちは自分にとって待遇の良いところや居心地の良いところを求める傾向というものを誰でも持っています。そしてそのために思いが定まらないということがしばしば起こってきます。主イエスは一つの場所に腰を据えて落ち着いてこの務めを果たすということが大切であるということを仰せになったのであります。またあなた方を迎えず、あなた方の話を聞きもしないところがあったなら、そこから出て行くとき、彼らに対する抗議の印に、足の裏の塵を払い落としなさい。当時のユダヤ人は、用事を済ませて、異教徒の土地からユダヤの地に戻るとき、足の塵を払い落とすということをしたと言われています。足の裏の塵を払い落とすということは、その土地が神に対し不従順な異教徒の土地であるというふうに見なすということを意味しています。主イエスはユダヤ教徒であるにもかかわらず、主イエスの弟子たちを迎え入れず、教えも聞かず、協力もしない者たちがいたなら、その人たちを異教徒とみなしても良いというふうに言われたのであります。そしてその人と家族が神の国の到来に預かることができなかったとしても、それは弟子たちあなた方の責任ではないということを明らかになさったのであります。私たちキリスト者はどんなに良いことであるというふうに思えることがあったとしても、それをその人が望まないときには、それを強要するということは決していたしません。それが私たちキリスト者の思いであり、また主イエスキリストによって教えられた事柄であります。たとえこの私たちのこのキリスト教の信仰が、人を本当の意味で救うことができるものであるということ、それを私たちには分かっているかもしれません。けれども、私たちのそばにいる人たち、あるいは私たちの親しい人たちが、必ずしもそのことが理解できるとは限らないのであります。そこで私たちは、そのことを決して強要したりすることはありません。そうではなく、その人たちが気づきを与えられるまで、神様どうぞ導きを与えてくださいと祈ることが、私たちの取りなしの祈りということであります。そこで彼らは出て行って悔い改めを述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。弟子たちは出て行って多くの悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したのであります。そのためかなりの人たちが悔い改めて神に立ち返るということをいたしました。主イエスが求められた悔い改めというものはどのようなものであったのでしょうか。 それは自分の罪に悩んだり後悔をしたりするということではありません。そうではなく、神の愛に触れて喜びと感謝のうちに今から神に従い始めるということであります。それがこの主イエスキリストの仰せなる悔い改めということであります。そして神と人を愛してこの時から生きるようになるということです。私たちはこのような悔い改めをこの与えられていて、私たち自身も新しい歩みを始めています。それは神を信頼し神と共に歩むというその生涯であります。私たちはその中によってさまざまな困難やまたさまざまな経験をさせていただきますけれども、いつもそこで変わらないことは、それでも私たちは神の恵みの中に生かされているという喜びとまた感謝であると思います。この世で人々を神の御元に立ち返らせるという働きほど美しくまた尊い働きはありません。実はこの世の人たちも自分ではあまり意識はしていないようですけれども、多くの人が神を愛し人を愛するそのような人生を生きていきたい、そのように願っています。そしてそれがどのようにすれば実現できるのかというのがよくわからない人たちが多くいるのであります。私たちの宣教というものはそのような願いを持っている人たちに対してこの福音を届ける働きであります。私たちはこれからも困難な状況に置かれている人たちのために祈りつつ、落ち着きを持って伝道し教会の働きを継続していくことができるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、御子イエスキリストを通し今私たちはあなたへの信頼を回復していただき、そして神と共に生きる人生を私たちが与えられていることを感謝いたします。私たちは自分自身の弱さやまた罪深さのゆえにしばしば迷い、またしばしば不信仰になってしまいますけれども、あなたが常に御子イエスキリストの言葉を通しまた聖霊を通して私たちを励まし続けてくださっていますことを感謝いたします。どうか私たちが最後までこの恵みの道を歩んでいくことができますようにお助けを与えてください。また世界には様々な課題があり、また様々な悲しみがあります。私たちはそのことを心に留め、あなたに祈るとともに、共にこの神を信頼して生きることができるそのような世界が早く実現していくことができるようにと、その祈りを強めていくことができるものとなさしめてください。今日この礼拝に出席することのできなかった兄弟姉妹方の上にも、特に病によってこの礼拝に参加できない方々の上に、あなたの顧みとまた祝福が豊かにありますように、尊き主イエスキリストの名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。